おはようございます。今週も始まりましたビューティフルモーメント、パーソナリティの矢郷義明です。この番組は皆様に希望の毎日を送っていただくお手伝いをコンセプトに、医療、教育、文化、芸術を発信する命未来学校が毎回多彩なゲストを招きするボーダーレスなトーク番組です。この番組は医療法人新生会、新生会富山病院、日本海リビング株式会社、弁護士法人兼六法律事務所、一般社団法人シニアサポート北陸、ひばり行政書士法人、光パートナーズ株式会社、株式会社トチオ、清水内科クリニック、株式会社振興開発、安心弁当の有限会社ウェルカムがお送りいたします。はい、今週のゲストは医療法人新生会、新生会富山病院の耳鼻咽喉科の先生、徳永隆弘さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、この放送がされているもうしばらくすると花粉が流行りそうなんです。花粉症の方
とか、ね、そうですね、はい、
花粉が飛び出すのがだいたい2月の上旬ぐらいからなんですかね。
そうですね、花粉が飛び始めるのは2月上旬から中旬ぐらいからちょっとずつ飛び始めますね。
もうそれに対するこう何か治療みたいなものは前もってやってる方もおられるんですかね。
そうですね、最近よくされているのは舌下免疫療法という治療がございまして、これは杉の花粉の薄いエキスを口の中に毎日入れるというそういう、まあ、錠剤になっているんですけれども、それを毎日入れて体を慣らしていく治療が最近はできるようになってまして。
そうですか。これはでも結構時間かかるんじゃないですかね。
治療自体はだいたい4年間、はい、しましょうというふうにお話ししてるんですが、ただ効果が出てくるのは1シーズン目、最初のシーズンでも効果が出てくる方もいらっしゃいます、はい、
そうなんですか、はい、花粉症で苦しまれる方、私も花粉症ひどいんですけれども色の治療があり、鼻の中を焼くみたいなのがありましたよね。今もありますよね。
そうですね、まあ、鼻の中を焼くと、まあ、一時症状が抑えられるんですけれども、はいはい、まあ、効果は長く続いても2年ぐらいだと思います。ですので花粉症の前の時期に粘膜を焼いて、はい、そのシーズンはいいかもしれないんですけど、また元の状態に戻ってしまうことが多いかなと思います。
で最近はその後鼻神経切断術っていうのはあるんですね。
後鼻神経、
後鼻神経ですか、
切断術という、まあ、これは花粉症というよりは、うん、年中ずっと鼻がお悪い、あのダニのアレルギーの方とかですね、はいはい、そういう方に手術で治す治療ということで、
これ神経切っちゃうみたいな、
はい、鼻の中に出てる神経に後鼻神経、後ろの鼻と書いて後鼻神経という神経がありますが、はい、それはアレルギーの鼻炎の方にとっては悪さをしている神経でして、うん、はい、他の役には立っていないので、あの神経を鼻に出てきたところで焼いてしまうというものです。
ああそうなんですか、はい、皆さんね、耳鼻咽喉科にかかるってなるとまずなんか最初に花粉症みたいなイメージがあり、はい、皆さんも心配かなと思っていろいろお聞きしていこうと思ったんです。でこの花粉症の次に僕最近 YouTube でもよく出てますけど、耳垢を、はい、いじる人がいっぱいいるじゃないですか、はい、あれって取らなくていいんですかね。本当は
耳垢は基本的には取らなくても自然と外に出てくるんですね。耳の皮膚はどんどんどんどん生まれ変わってる。でその生まれ変わったゴミが耳垢なんですけれども、はい、それはどんどんどんどん耳の外に出てくるようにできてるんですね。でそれを例えばお風呂上がりに綿棒で気持ちがいいからグリグリグリってやってると、はい、むしろその出てこようとする耳垢を奥に詰めてしまう。で耳が詰まってしまうという方もいらっしゃいますので、
それになるともう耳鼻科に行って取ってもらわなきゃダメっていう。
そうですね、奥の方は触ると痛いですので、耳鼻科に来ていただかないとなかなか取れない
です。そうなんですね、はい、僕も小さい時に耳が聞こえなくなって耳鼻咽喉科の方にお伺いしたら、はい、耳の中が石みたいなのになってますよって言われてでなんかいろんなんで取っていただいたらその石みたいになってて、これ定期的にこういうの溜まってんじゃないかなと思って怖くなって
ってくる、はい、くるんですけど、そういうことではないですね、
はいはい。まあ、小さい時はどうしても耳の中が小さいですから、はい、溜まりやすいんですけれども、
そういうことですね、
は
い。
大人になれば、普通の方であれば、うん、耳垢は徐々に出てきますので、
はい、
無理に触らなくてもいいんですけれど、
はい、そうなんですか。耳鼻咽喉科さんって、僕歯科医の次に怖いイメージが
そうです、ね、
かかるのは怖いっていうのがあって、はい、なかなか行きづらいと思ってたんですけど、はい、よく行くようになったのはプールに入ってて、僕はプールでこう結構スタミナ作ったりしてた時期があって、
はい、
そうすると外耳炎になるんですよね、はい、で一回なるとなんか癖になっちゃって、なかなか治らなくなって、もう15歳ぐらいのとこからですから、
はい、
40年間外耳炎ですけどあれどうやっても治んないもんなんですかね、あれいうもんって。
そうですね、まあ、プールによく入るような方の場合は、はい、どうしても外から水が入って、はい、それが炎症の原因になってしまいますので、なかなか治らない方も中にはいらっしゃいますね。あとはどうしても炎症が起きると痒かったりするので、かいてしまうので傷
になるんですよね。
で乾くとまた悪くなるという、ちょっとこう悪循環のものになってしまいますね、
はい、あ、そうですね。あと鼻の骨を僕は2回折ってるんですけど、は
い、あクロレス
とかいろいろな、
いろいろで、
はい、で折れちゃったんで中がこう変形してるんですよね、はい。で変形してるとその膿が溜まったりとか顔痛くなるんですけど、あれは蓄膿の一種なんですかね。
おそらくこの鼻の骨が折れたりして狭くなってるところがあるんじゃないでしょうかね、はい、見てみないと分かりませんけど
あれって、はい、その狭くなってるところって手術して広げるんですよね。
はい、手術して広げればその通り道ができます。
あ、これ手術するときって、はい、唇をこう内側から切るんですか。
これは皆さんそういうイメージが多いんですけれども、昔はこの内視鏡というカメラがなかった時代は、医者の目で見て手術をしてましたので、歯茎の下ところを切って、で開いてで鼻の中まで目で見ながら入っていったんですが、はい、今はもう20年以上前から内視鏡が発達してますので、顔とか歯茎を切ることなく鼻の中だけを切って手術ができるようになりました、
はい。それじゃだいぶダメージが少なく
て、ダメージが少ないです。
いいですね、
は
い。
皆さんそういうイメージで蓄膿の手術ですとか、うん、っていうのはもう顔が腫れるほど手術しないといけないのかと思われているんですが、
はい、
意外とそうではなくて、
内視鏡だとそんなに腫れないんですか、顔も。そのダウンタイムみたいなやつ
腫れないですね。日帰りもできるぐらいの場合もありますし、まあ、一泊泊まって帰る場合もありますし、ただまあ基本的には私たちの病院では5日間ほど入院してやってるんですけれども。
そうですか、はい。耳鼻咽喉科になるとその首から上の病気、目よりも下みたいな感じなんです
ね。目は眼科ですし、脳は脳外科ですけど、はい、それ以外の、まあ、鎖骨から上は全部耳鼻科が担当しています。
喉が急に枯れてきたりとか、はい、いつも僕喉触る癖があって喉がおかしいなと思って本とかネットとか見ると、今咽頭がんとか多いとかって聞いて、はい、これいたずらに触っちゃダメなんじゃないかなと思って言うんです、はい。あれって原因的には何なんですかね。
喉頭がんや咽頭がんの一番の原因はタバコです。
あ、そうなんですか、
はい。やはり常にそういう有害な煙にさらされているので、喉頭が腫れてきたり咽頭が腫れてきたりすることが多いんですね。で最近は禁煙される方が増えてきたので、
はいはい、
昔よりはそういう方は減ってきている。
あ、そうなんですか、
はい。で一方で咽頭がんの原因に HPV というヒトパピローマウイルスという、
子宮頸がんですね、
はい、子宮頸がんのウイルスが原因で喉のがんになる方っていうのが今度は増えてきていまして。
そうなんですか、
はい。ですので昔と今とでは少し様子が変わってきています、はい。
そういうのって検査したら分かるんですか。
普通はがんが見つかった段階で腫瘍を少し取って検査をすれば、それが HPV が原因なのかどうかっていうのは分かるんですけれども、普段の喉が腫れているからということで検査をすることはあまりないんですけども、
ええ、ああそうなんですか。 あと舌の舌がんっていうのもありますよね、
はい、
あれは何かウイルス的なものなんでしょうか。
舌がんは、まあ、タバコはもちろんそうなんですが、あとはずっと歯が
刺激
当たっていて傷になったりしているのが原因になります。
あら、そうなんですか、は
い、ですので舌がんっていうのは大抵歯のぶつかる場所にできるんですね、はい、舌の真ん中にできるんじゃなくて脇の方にできるのはそのぶつかることが多いから。
あ、そうなんですか、はい、これいろんな病気ありますよね、はい、で最近私も治療していただいてたんですが、Bスポット療法というのがあると、はい、これって上咽頭を薬をつけた綿棒でこう擦るみたいなやつですよね、
はいはいはい、
これはもともと何の治療で出てきたんですか。
これは先ほど上咽頭とおっしゃいましたけど、はい、まあ、鼻の一番突き当たりのところですね、皆さんがコロナの検査をするときにグリグリする場所ですね、
はいはいはい、
そこのところが腫れている方っていうのがいらっしゃいます、
はい、
でそれの治療の一つとして前から行われているのがこの B スポット療法なんですね、
はい、
でそこが腫れていると、まあ、常にこう鼻水が垂れているような感覚があったり、鼻の奥に違和感があったりするっていうのが主な症状なんですけれども、まあ、それだけではなくて慢性的にちょっと疲れやすいですとか、
はいはいはい、
耳がちょっと詰まったような感じがするとか、ふらつくとか、そういういろいろな症状の原因の一つになっているかもしれないというふうに言われていまして、今最近注目されているのはそのコロナにかかられた後の、
はい、
まあ、後遺症といいますか、
はいはい、
少しだるさが続いたりとか、そういうような症状の方に効果があるんじゃないかというふうに言われて、まあ、まだそのいろんな研究とかが積み重なっていない部分もありまして、はい、中には本当に効くんだろうかって言ってる人もいますけれども、結構私たち治療してると、
はい、
続けてやってると良くなってこられる方いらっしゃいますね。
あ、そうなんですね。私も何ヶ月間だったかしていたんですけど、はい、その時はかなり鼻の通りが良くなったので、僕はもう持病があって潰瘍性大腸炎とかあって、はい、これがかなりおとなしくなるという感じだったんですよ、
はい、
このジョイントになんかそういう全身の何かを安定させるものがなんかあるのかなと思って、
ジョイントですとか、はい、あと扁桃腺がありますね、そこはもともと免疫を司る細胞があったり、
はい、
そういう場所なんですけれども、
はい、
それが全身のいろいろな病気に関係しているっていうのはもう昔から言われていまして、例えば扁桃腺ですね、
はい、
喉の扁桃腺がよく腫れる人なので腎臓が悪くなったり、
はあ、そう、
あるいは手足に水ぶくれができる病気になったり、そういうのの原因の一つになっていると言われていて、そういう方で扁桃腺を取って手術をして、でその後
そうなんですか、
治療、皮膚科の治療をするっていう治療法も実はありまして、
あ、そう、どういう因果関係なんですかね。 それ、
まあ、その扁桃腺の中にあるいろんな免疫細胞が血液に流れに乗って、例えば腎臓ですとか、そういうところにも影響を与えるっていうようなことも言われていますので、
はい、体不思議
ですね
そうなんですか、
はいはい、
へー、じゃあ手にそういうのできるのもその関係なんですね、
はい、
いや、いろんなことありますね。で、あとは甲状腺障害というのがございます。これ先生のところでも見ておられる、あれは耳鼻咽喉科と、もう一つ
内分泌、
内分泌か、
はい、
どちらかに行くといいっていう感じ。
そうですね、まあ、病院によって違うとは思いますけれども、はい、まあ、我々の場合は耳鼻科では甲状腺にできた出来物ですとか、まあ、がんですとか、
はい、
まあ、そういうのがあった時に手術をして治したりするのが中心で、
はい、
まあ、甲状腺の働きが悪くなったり良くなったりという場合にはやはり内科の先生の方が詳しいですので、
あ、
内科の先生に見てもらったりということで、まあ、少し住み分けをしてるんですけども。
あ、そうなんですね、はい、いろんな分野にこの耳鼻咽喉科っていうのは関わってるんだなと思って。
まあ、そうですね、一般の方のイメージだと鼻を吸ったり耳掃除したりというイメージばっかりなんですけど、いろんなところに多岐にわたっています、
は
い、
本当ですね、はい、あ、すごいですね本当に。今現代病的な感じの花粉症であったりとかアレルギー性鼻炎というものを ね、皆さん身近だと思うのでね、やっぱり患者さんも多い
ですね。そうですね、はい、あ、
コロナもありましたし、
はい、
この花粉症を持っておられる方ってコロナになったら変わるとか、感染症変わったとか、
それはあんまり聞いたことがないですね。
コロナ治ってもずっと花粉症みたいな、
はい、花粉症は花粉症で
そうなんですか、ね、アレルギー性鼻炎が治るとかそういうのないですね。花粉症とかアレルギー性鼻炎って昔の方っていうか昭和の頃にもありましたよね、
は
い、
あったと思うんですが、もうここ10年単位で見ていくと倍増倍増しておりまして、あの一説にはその衛生仮説という言葉が、衛生仮説という考えがありまして、綺麗すぎる環境で育ちますとアレルギーになりやすいというふうに言われています。で昔はあの鼻垂れ小僧が多かった時代、黄色い鼻をこう出していた時代にはあんまりアレルギー性鼻炎っていうのはなくて、その蓄膿ですね、この鼻垂れ小僧ばっかりだったんですが、最近はその周りの環境に細菌とか寄生虫とかそういうまあ汚いものというかがあまりない環境になりましたので、そうすると今度はその例えば寄生虫を攻撃しようとしていた細胞が今度は花粉を攻撃するようになると、ちょっと簡単に言うと、昔は寄生虫とかを攻撃していた細胞がもう今
は
寄生虫相手がいなくなったので花粉を攻撃するようになって、でアレルギー性鼻炎になるということで、まあ綺麗すぎな環境っていうのもあまり良くないなと
あ、はい、そうなんですね。この花粉症とアレルギー性鼻炎ってどんどんひどくなるとなんか別の病気になっちゃうんですか？
いや、花粉症がひどくなって何か別の病気になるっていうことはないと思います。
花粉症自体が悪化してるみたいな、
はいはい、ひどい花粉症にはなると思いますけども、はい、
でも仕事にならないじゃないですか、こういう、
そうですね、
ひどくなると、
はいはい、
ですよね。だからそういうのあると全然生産性が落ちるですよね。
そうですね、
あの野球選手とかでもこう花粉症の人もすぐ治しに行くとか、
はい、
あとは、扁桃腺のある方とかはね、はい、切りに行くというの
が
お話をよく聞きましたね。投手だと中何日とかで投げるじゃないですか、
はい、
だけど扁桃腺があるとき、その回ってきたときに熱が出てて全然投げれないということで言ってましたね。手術が結構難しかったんですよね、昔って。その扁桃腺の、
そうですね、昔は局所麻酔でしてたことが大昔ですけどね、ありまして、喉に少し注射して取ってた時代もあったみたいなんです、私知りませんけれど今は全身麻酔で安全に余裕を持ってできますので、
はあ、
ま
あ、
そこまで難しいことはないんですけれど、
ああ、そうなんですか、はい、なんか扁桃腺取っちゃってそこが腫れて具合悪くなるとか、僕の子供の頃って亡くなる子供さんもいたんですよ、扁桃腺の手術、
あ、手術の後にですね、やはりそれは局所麻酔でやっていったり、まだこう明かりが暗い状態、はい、状態でといいますか、はい、今はこうヘッドライトがありますけどね、昔はあの鏡みたいなあの、はいはい、をつけて光を反射させて見てたりしてましたからね、はい、だから今と比べると少し危険な状況もあったのかもしれませんね
怖いですね、
まあ、そう、分かりませんけど、
あ、はい、そうなんですね、はい、いや、もう本当に今全然そこからもう大進歩というか全然変わってるんですね、はい、あ、じゃああまりその怖がらず扁桃腺取りたいなと思ったら取っちゃっていいんですかね。
そうですね、まあ、やたらめったら取るのは良くないですけれど必要な場合には手術をお勧めすることあります。
へー、はい、いやね、喉とか顔の近辺の病気っていうのはなんか怖い、いろんなこと起きるので。
そうですね
原因にもなっていたり、はい、全身の病気の、はい、いやー、これはいろんな話面白いですね。これなんか先生の方では例えば今新しい病気とかありますよとか、こういう患者さん増えてるなとかありますかね。
まあ、それこそ今のあのこの間あの大きな地震がありましたけれども、あの私以前関東にもいたことがあるんですが、はい、東日本大震災の時にも、はいはい、まあ、大きな地震が終わって余震が続いている時に、実際は揺れてないんだけれどもめまいがする、揺れているように感じるという、まあ、震災後のめまいという方が結構おられまして、 おそらく富山でもこれからそういう方はおられるんじゃないかなというふうに思いまして、
はあ、
はい、実際は何も耳の調子も悪くないんですけれども、まあ、ちょうど乗り物酔いとか船酔いのような感じで船から降りたのにまだ揺れてるような感じがするというような地震は実際起きてないんですけれども、揺れている感じがするという方が結構いらっしゃって、東日本の時の統計ではもう 7,8 割ぐらいの方が、普通の方でも大小いろいろありますけど、そういう地震後のめまいというのを感じられている方がいらっしゃると。
そういうのってそのお薬で治るんでしょうかね。
いや、もうこれはあのそういう酔い止めのようなお薬で治すこともありますが、皆さんもう7割8割の人がなることなので、別に今その揺れる感じがするのはその異常なことではなくて、
はい、
まあ、体の正常な反応なんですよっていうことを皆さんよくまず知っていただいて、で例えばそのスマホばっかり見てさっき地震が起きたのか起きてないのかというのを見るよりは、コップの水を見て揺れてないことを確認するっていう、まあ、それぐらいの感じで、まあ、そんなもんなんだっていうふうに思われるといいんじゃないかなと思いますけどね。
メンタルが関係してる感じがします、
はい、
人間ってその記憶がずっと残ってたりとかしますものね、
はい、
あのアメリカにちょっと行ってた時に、はい、アメリカはアフガン戦とかあったんで戦争に行ってる人とかいて、帰ってきた人たちで例えば戦場で手を切断されたりとかそういう方多いんですが、はい、ずっと手がある感じなんですよね、
はいはい、
で痛いとか痒いとか言うんですよね、左手がないんだけど痒い、めっちゃ痒いって言っていて、はいはい、でもそういう記憶ずっと体にこう残ってるんですよね。
あ、そうですね。
あ、だからそういう揺れた感がずっと残ってて、はい、あ、まだ揺れてんだみたいなのがあるんですね、
はいは
い、あ、そういうのもあるし、あ、そう思い出した、メニエール病とかもありますものね、
は
い、
あ、そうですね、めまいの一つの病気の中にメニエール病というのがあります。
あれは原因は何なんでしょうね。
これはあの耳の中にはリンパ液というのが流れているんです、はい、そのリンパ液が少し滞ってしまって、はい、まあ、むくんでしまうと、まあ、起きるというふうに言われています、はい、で特にこうストレスがかかったりだとか、はい、体調が優れない時などに悪くなる場合がありまして、はい、で、まあ、みんながみんなメニエールになるわけじゃないんですけれども、そういうむくんだ時に目が回ったり耳が詰まったりで、それがむくみが取れるとまた良くなるんですけど、でまた何ヶ月か経ったらまたむくんでめまいがしてというのがメニエール病ですね。
あ、はい、そうなんですか、はい、あのまた自分のお話で申し訳ないですけど、僕はあのその持病の潰瘍性大腸炎っていうのがちょっと悪い時に、はい、いつもめまいがするんですよ。いつもっていうか、例えば暖房を冬場の暖房で室内が乾燥すると、はい、回転性めまいが起こるとか、車を運転していてあったかくなると、
はい、
回転性めまいを起こし止めないともう危なくて、はい、治らないです。30分ぐらい治らないんですよね。でこれメニエール病じゃないかって言われて点滴みたいなのを薬飲んでた時期もあったんですけど、
はい
はい、これなん急になったら怖いなと、
怖いですね、
はい、と思って。で女性の方もよくそういう話、
まあ、そうですね、
お聞きしますね。
女性の方も多いと思います。
あ、はい、そうやっぱりそういう血流の問題とかむくみが出るからという、
まあ、そうですね、はい、まあ、メニエール病の場合はそのリンパ液のむくみですね。
う、
は
い、そうなんです。もう体一つですからどこか悪くなったら何かやっぱ関連して悪くなってくるんですね、はい、もう耳鼻科はやっぱね怖がらずいろいろかかっていろいろご相談した方が良いですね、はい、やっぱり、はい、ということであの先生のお話、先生自体のすごい興味深い方なので、はい、先生の話、はい、また来週もお聞きさせていただければと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。先生の方からまたこの命未来学校の方のお話など、
はいはい、命未来学校でですね、今度1月28日にですね、
はい、
救急薬品市民交流プラザ射水市のところで、はい、冬の特別企画というのを行っておりまして、
はい、
でそこに申請会の、まあ、私も含めて申請会のスタッフがいろいろ出まして、
本当ですね、はい、
健康相談ですとか、
はい、
それぞれのいろいろな病気の相談をしております。
はいはい、先生は花粉症相談コーナー、はい、
そうですね、花粉症の相談コーナーもしますし、はい、ミニ講座というのも、行われますので、そこでもちょっと話をしようかなと思っています。
はい、いやぜひね皆様にね、はい、お越しいただければと思いますので、はいはい、1月28日の日曜日ですね、はいはい、朝10時から午後4時まで、射水市にございます救急役員市民交流プラザ1階ふれあいホールにて行われますね、冬の特別企画。これいろんなことが盛りだくさんですね。
そうですね、
あの医療の講座から相続遺言就活貢献相談というひばり行政書士法人の所長千葉さん、
はい、
お越しになったりとか、県国法律事務所さんの相続の相談とか、
はい、
不動産の話、税金の話、はい、もうすごいいろんなお話がお聞きできますね。はい、はい、セミニ講座の方も盛りだくさんです。はい、いろんなイベントも同時に開催されますのでね、ぜひお越しいただければと思います。はい、命未来学校では個人法人問わずご協力いただける方、協賛サポーターを募集しております。詳しくは公式ホームページ各 SNS にてお伝えさせていただいております。またこの番組へのご意見ご感想を公式ホームページもしくは FM 富山ホームページにお寄せください。お寄せいただいた方々には特製絵はがきをお送りさせていただきます。この番組は医療法人新生会、新生会富山病院、日本海リビング株式会社、弁護士法人県六法律事務所、一般社団法人シニアサポート北陸、ひばり行政書士法人光パートナーズ株式会社、株式会社都庁、射水内科クリニック、株式会社振興開発、安心弁当の有限会社ウェルカムがお送りいたしました。今週のゲストは医療法人新生会、新生会富山病院の耳鼻咽喉科の先生徳永隆弘先生にお越しいただきました。また来週も何卒よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、ビューティフルモーメント、また来週もお聞きくださいませ。お相手は矢後義明でした。また来週。自分が抗う時間も